創世記の一章からこの見ていきたいと思いますけれども、午前と午後の時間で一章から五章までですね、このざっとというよりもじっくりになりますけれども、かなり濃密になると思うんですが、シートベルトを締めてくださいというか、学んで一節ずつ見ていきたいと思います。で、今朝は1章から 2章の3節までを見ていきますけれども、聖書の始めですから、皆さん多くの方が創世記ですね、もう何度も読まれている箇所であろうかと思います。で、今回ですねはその創世記を神の救いのご計画全体の中でどうなっているのかを見ていきたいと思います。この初めにという言葉が最初の言葉になっていますけれども、旧約聖書、ユダヤ人の聖書ですね、でその書物の名前というのは、この創世記と私たちは名付けて、この漢訳、この中国語の訳の時に創世記と名付けられてですね、いるんですけれども、最初はですね初めにという題名なんです。この創世記は初めに、ベレシートっていうんですけれども、そのようにして初めのことを、このどうなっているのかということを伝えているのがこの書物であるんですね。で、ある人はこれを苗床とも名付けました。苗床、わかりますよね、この苗を、この育てていく、最初のですね、皆さんもこの、園芸とかされている方いらっしゃったらね、最初に苗床あるじゃないですか。で、作物を育てていく、そして実が結ばれていく、この最初の苗を植えていく神の真理、神の救いのご計画の初めの部分、苗が植えられて、そして実まで結ばれていくところを、この鑑みたところの初めのところなんだよというのが、今日見ていくところじゃないのかなと思うんですね。聖書を読むときの姿勢というのは、この一冊一冊、これを別個の話と見てはいけないんですね。これ別個の話ではなくて、それぞれなんか神様との関係の中で何かこう話されてるなっていうことではないんですね。イエス様がよみがえられて、そして弟子がこのエマオというこの村にですね、このエルサレムから離れて、ちょっと失望してですね、こう歩いていった時に、よみがえられてイエス様は一緒について行かれましたよね。覚えてらっしゃるでしょうかね。エマオに行く途中のこの弟子ですね。そして、この預言者、私たちは本当にこの方がイスラエルをあがなってくださる方だと思っていましたと、こう言った時にイエス様が、解き明かしを行われたんですね。モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと。このようにイエス様ご自身がこのブツブツのこう話だけをこう受け入れて信じていた弟子たちに対して、モーセのところから、つまりこの創世記からですよ、初めからご自分について書かれていることを聖書全体を通して解き明かされたと、このひとまとまりのストーリーなんだよ、ひとまとまりの神様のご計画で、そしてそれが皆さんの生活の中で展開されていく、創世記から黙示録までの話が、皆さんのもうイエス様を受け入れた時からですね、もう始まっていて、そしてそれが完成に向かっていく、こういうことなんだよということを話しているんですね。で、パウロもですね、この自分がエルサレムに向かうときに、エペソにいる長老たち、牧者たちを集めてですね、そしてやはり私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですということです。ですから、これから一節ずつ見ていくんですけれども、もう縦横無尽に、古今東西じゃないんですけれども、飛んでいきます。で、それが急激に皆さんの救いの経験であるとか、そしてこれからの終わりの日、救いの完成ですね、そこまで全部含まれていく、実は話なんだということをですね、説明しながら見ていくことになりますですね。ということで、シートベルト締めてくださいって言ったんですけれども、最初に一節一章一節をご覧ください。 はじめに神が天と地を創造した。聖書で最も最初のことを書いてある書物はどこですかと聞いたら、ほとんどの人が創世記と答えるんですけども、実はですね、創世記ではないんです。ヨハネによる福音書なんですね。そこに初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、でこの言葉が人となったとある通り、この言葉はイエス様なんですね。イエスキリストです。で、初めにキリストが神と共におられて、この方も神であられて、そしてある時点で、ここに書いてあるように、一節に書いてあるように天と地を創造されたわけなんです。初めの時から神はキリストにあるご計画を持っておられて、そして今このようにしてくださった。で、この創造という言葉は、ヘブライ語にはヘブル語には2種類あって、ここはバラーという、バラーかな、日本語的に言うと、という言葉が使われていますけれども、無から有を創造する創造なんですね。で、私たちが創造的な何だかとか何かを創造するというときには、もうすでに作られ、なんか存在するものを寄せ集めて、そして作っているわけですね。すべて作られたものが、私たち人間が関わるものは全部、このそういうものであって、無から何もないところからあるものをそのようにさせるということは、自然科学的にはありえない話であって、それがあると言ってるのが、まあ後で少し言及しますけれども、まあなんかビッグバンとか進化論とかですね。でも結局問い詰めると、もう堂々巡りしちゃうんですね、彼らは。ありえないから。神がそれをしてくださった。バラーで。で、この新しい創造、この創造をもって救いがあるんだよということを、使徒パウロが解き明かしたんですよね。誰でもキリストのうちにあるならば、何ですか？その人は新しく作られたものです。新しい創造という言葉を初めて。だから皆さんが救いを経験するということは、今までにない、いや全く、だから自分の中には何もないものが始まったわけなんですね。だからいろんな説明はできます。なんかこれまでこういうことがあったから、だからこういうふうに今クリスチャン生活ができているんだとか、いろいろ説明しようと思っても、どこもなんか当てはまらないんですよね。なぜかって言ったら、無から有を創造した、その創造によってイエス様を死者の中から神がよみがえらせて、そしてその命を皆さんに与えておられるからなんですね。そして2節と3節を見ます。地は、私第2版を使ってますので、ここ形がなく何もなかった、多分第3版は暴漠って書いてあると思いますが、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光を闇と区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。混沌とか、あるいは暴漠と訳されているところから、形があるものを創造しておられます。で、ここにもすでにですね、救いあがない、神のあがないの原型があるんですね。罪がアダムによって入ってきます。で、罪が、今はここでは罪なき状況ですけれども、でもですね、このような状況の中で光があったということが救いに関わっているんです。第2コリントの4章の6節に、光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。闇の中にいている自分が、この光が与えられて、そしてその神を知る知識で輝いているというのが、もうこの2節と3節の中に隠されているわけなんです。 創造の行為が始まる前にもすでにここに虚無って言ってもいいですかね、虚しさ、形のなさがここに示されていて、そして聖書を読み続けるとですね、この廃墟という言葉が出てきたり、滅びという言葉が出てきたりするんですね。この預言者のところに永遠の廃墟っていう言葉も出ます。で、これは何もなくなって時間が止まったようになって命というものが何もない、まあ、いわゆる私が原発の後の他のところはどんどん復興始まってるんですけど、この救援活動始まってるんですけど、止まってですね、動物が歩いてですね、ダチョウまでこうやって歩いてて、わかりますよね。で、そして行ったらなんかちょうど地震の後、津波の後の被害がそのまま残っているような、ああいう感じですね。そして放射能がもあるから、手つかずの状態で動かない、あれがいわゆる虚空って言ったりですかね、この止まってしまっているような、そして何もないというような、あれがこの廃墟とか虚しい。そして実は火の元にあるものはみんなそういうことなんだというふうにソロモンが伝道者の書で言ったわけですね。空の空、伝道者は言う空の空、すべては空、火の下でどんなにロークしてもそれが何の益になろう。で、この状態から形あるものを作っていく、意味あるものを作っていく、この状態から自分が生きているんだ、命があるんだということを神が行っていかれるわけなんです。で、ここでよく読むと闇が水の上にあるっていうんですね。大いなる水の上に、闇はもちろん悪を象徴しています。悪ですね。このまだこの実際には悪、まあ、ここ意見分かるんですよね。このギャップ理論だと、もうすでにサタンがね、ここで堕落して、それで闇ができたっていう話をするんですけれども、まあ、その話をするとちょっとそれだけで今日2節で朝のメッセージ終わっちゃうのでやめます。で、このね、海がある、あるいは水があるというのはですね、深い海っていうのは全てのものを吸収して沈んでいく深い淵というものがイメージされています。聖書にはハデス、黄泉、死者が行くところ、また苦しむところとして書かれているのが、地の深奥であったり、あるいは海のそのさらに深いところとして書かれているんですね。で、そこから後で見るこのレビアタン、海の居住も出てきて、荒々しい海というのは、創造しくする国々の姿まで表している。そして御箇所にはこの罪を海の深みに投げ入れてくださいと言われていて、そしてイエス様がこのレギオンと対峙されたときに、覚えてますか、海の深みに豚が、海の中に豚が入っていくと言って、この海、水の奥深くというのは、こう罪が蓄積されているところ、汚れが蓄積されているところ、その深みの中に入っていくというものがこのイメージされているわけなんですよですね。で、こうやって聖書を読んでいくとね、こうつながっていくんですね、全部ボワーって。で、後で言いますけれども、海が新天新地にありますか、ないですか、ないんですよ、手につながっていくんですね。で、そういう中に希望があります。神の霊がうごめいていたと、神の霊がおられた、もうすでにここで三位一体の神が、働かれています。先ほど父御子御霊が三つで一つである、褒めたたえるということを歌いましたけれども、神という言葉自体にこの微妙な、なんていうのかな、私たちの頭では理解できない神様のお姿があるんですね。エロヒムと言いますけれども、エムというのは、ヘブライ語で複数形を表しているんですね。だから神々と訳してもいるし、神とも訳しているんです。そうなんですよ、神々と神どっちもエロヒムなんです。だけど神は一人であると明確に何度も何度も聖書に書いてあります。で、ここが このいわゆる神といっても単一の神ではなくて、一人でじーっとしている方ではなくて、初めから交わりを持っている方、一つといっても交わりの中の一体ですね、一つという神がここにおられて、すでに神の霊がここにうごめいていて、光をあれという言葉が神が語ってくださってますけれども、初めに何ですか、言葉が神と共にあった、キリストがおられ、そして聖霊がおられて、そして父なる神がおられて、でも一人であられて、頭では全然理解できないんですけれども、ここにすでに働かれているわけなんです。そしてニコデモに対してイエス様は何て言われました。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない。水がもうすでにここにあって、そしてその上に御霊がおられて、そしてキリストが言葉をかけられて、新しく生まれる、聖霊によって御霊によって新しく生まれるという、そのこの原型が、この全宇宙で起こっている話が、私たちの体の中にはこの神が行われるわけなんです。だからイエス・キリスト、誰でもキリストのうちならば新しく作られたものですと書いてあって、すべてのものが過ぎ去りました。そして次なんですか、見よ、すべてが新しくなったのです。同じ言葉がヨハネが使っていて、黙示録で、見よ、すべてが新しくなったと、新天新地に書いてあるんですよ。つまり皆さんの中にもうすでに神様の全宇宙をなんかちっちゃくしたようなものがあって、そしてここで起こっているこの神様の創造の働きを皆さんのうちに行われていて、そしてもうすでに身を全てが新しくなったという新天新地にまで至るこの終末のですね、救いのご計画が皆さんのうちからも始まっているんだという壮大なご計画なんですね。もうちょこっと 2,3 節まで話したんですけど、一気にこういう話になってしまいました。ここまで入ってます。だから苗床なんです。あ、ここでなんかこういう話があったな、よかったなって言って、そしてイエス様が十字架来て、おーとかなって、あ、でもこの話とこっちが十字架、おーとか分かんない、で終末論とかなんだか難しいな、経験とか、あーとかってなるじゃないですか。じゃないんですよっていう話をしたかったんですね。そしてですね、神は良しと、あ、ごめんなさい、光ってありますよね、光ですね、この光が来たと、ここからここをまずちょっと話さなきゃいけないです。良しの前に、あとで14節以降で太陽と月と星の姿が出てきます。でも光があるんです。ここで光がもう1日目に作られてるんです。つまりここは太陽の光じゃないんですね。じゃあ何の光かと、神の栄光の光です。太陽によって光が作られているのではなくて、神の栄光をもって光がすでに存在していました。ゆえに神が私が住むと願われて、このイスラエルの歴史から始まってですね、幕屋を作りなさいと、天の幕屋を作って、そしてそこに私は住むと言われた、これは至聖所ですね、これ聖所の中での聖所、一番奥のところにあって、そして、契約の箱があって、その上に贖いの蓋っていうのがあって、ケルビムがここで掘られていて、そこで私は語ると言われたんですけども、その至聖所に入ると光ってるんですよ、輝いてるんです。と食材も何もこの光るものを作ってないのに、そこは光ってるんです。神の光、シェキナーとも言いますけれどもですね。そして聖女、あのソロモンにも、このダビデにもこの神の家ですね、この神殿が与えられるということで、ソロモンがそれを作ってですね、そしてエゼキエルにこの神の国、イエス様が再臨された後の神の国においても、やはりそこに聖女があって、そこから光が、栄光の光が輝いているという幻が書かれていまして、新天新地においては太陽はないって書いてます。月もない。なんで神とキリストご自身の栄光が輝いているので、 その光によって照らされているので、太陽を必要としないと書かれているんですよ。つながってるんですね。最初に太陽月がない状態で太陽月ができて、皆さんだとこっちになるかな、太陽ってこっちで月があって、そしてずっとこの贖いの歴史が続いていくんですけども、この途中でエゼキエルのところで栄光、神の栄光が過ぎ去ったとか何だかって書いてあって、神の裁きというのは暗闇になるよって書いてあってですね、この預言者のところ でイエス様の十字架が来るわけですよ。イエス様の十字架の時にどうなりました？真昼なのに暗くなったんです。その時に罪がイエス様の十字架の上に置かれたんですね。よみがえられました。そして最後にこのイエス様が戻ってこられて千年王国ができて、でそこで光はあるんだけど、太陽からの光ですね。それはでもものすごく光ってます。今までの今のこの太陽の光以上に7倍に光るって書いてあります。しかしでもやっぱり太陽なんです。しかし新天新地になって、この太陽、この最初の1日目のところに戻って、光が神の栄光の光に戻るというふうになっています。そして神はよしと見られたと書いてます。よしと見られた、これなんか日本語的にね、よしっていうね、なんかあんまりよくないね。これはね、英語で言うとね、 God saw that he was good、 おーいいじゃんっていうあれですよ。喜んでおられて、満足しておられて、また神ご自身が良い方であられる、善であられ、善という言葉は日本語にあってあるかな。英語、ヘブル語だとトーブですね。トーブ、良い。この神はご自分がお作りになったものを喜んでおられて、そして、神は光と闇を区別されました。区別するってすごく大事です。形を作っておられるということです。そして神は救いにおいても区別をしておられます。どういうに、滅ぶ者と救われる者の区別です。イスラエルの民がエジプトにいるときに、神は災いを下しましたけれども、イスラエルのところには災いが来なかった。暗闇が3日間真っ暗な闇がエジプト中をこの覆ったんだけれども、イスラエルのところには光があったということで、区別される方なんですね。救いを受けるか滅びに至るかの区別という方が今ここにも現れています。そして神は光を昼とし、闇を夜と名付けられたという、名付けるということがあります。名というのは聖書の中でとても大事、本質を表します、ね、私たちね、大人になって親になった時に子供に名前をつける時には、まあ、頑張ってね、いろいろどうしようかなっていうのをつけるじゃないですか。もっとヘブライ語ではもっともっとその人のこのこれからの人生を予言するような形での名前を与えるほどに、この名っていうのは本質を表します。だから名前をつけるということは、この管理するとか支配するとか、この治めていくということまで含めたものになっているんですね。だから私たちは神様の、神様を褒めたたえるときに、何て言いますか、神の皆を褒めたたえる。イエス様を褒めたたえるって言わないで、イエス様の皆を褒めたたえます。そして、例えばペテロが足ないの人をこの立たせるときにも、イエスの名によって立ちなさいと。このように、名前を神様が与えておられて、そしてイエス様に対しては、すべての名に勝る名を与えたと神が言われました。夕があり朝があったと書いてあります。これ一日の始まりが夕方なんです。日没から一日が始まります。だからユダヤ人は、夕方から晩から安息日を守ります。つまり金曜日の夜から守るんですね。イメージが変わりますね。私たち安息日って言ったら土曜日って思うんですけど、土曜日なんですよ。土曜日なんだけども、金曜の夜から安息が守られて、安息日の夕食を彼らは食べて祝福の祈りをしてですね、そして、次の日の朝じゃなくて晩になる土曜日の夜から、安息日がなくなるんですね。日曜日になるわけです。で6節いきますよ。今第1日目を読みましたよ。読んでないか、まだ 4節と5節まだ読んでなかったっけ、読みましたよね、読みました OK。 じゃあ6節いきます。ついで神は大空よ水の間にあれ、水と水の間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水と区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった第2日。水が地の上にあるだけのところに大空を神が作られた。大空というのは引き伸ばすという意味がここにはありますが、イザヤ書の42章の5節に天を作り出しそれを引き伸べと書いています。だからこう水があるところにこう引き伸ばす、そこに空間を作ったというのが、このここで行われていることですね。そして地の下に水があって、これが後で海となっていって、あるいは地下水とかこの地上にあるものですね。そして上にも水があるわけです。だからこれがノアの日の洪水の時に関わってきて、7章の11節に天の水門が開かれたと書いてます。だから今のこの空にある雲以上に多くの水があったと考えられるんですね。でこれを空と名付けています。聖書には不思議なことに天を作られたとさっきありますけれども、英語読むと heavens、 複数形になってますね。天がいろいろあるというのが聖書が教えていることです。この空もありますけれども、他に新約聖書を読むと空中とも書かれているところがあります。でそこに諸々の権威があると、悪い方に使いますね。権威というのが力とか、それはこの悪の霊の諸勢力ですね。悪霊であるとかサタンであるとかですね。ヨブ記を読むと、このサタンは神にも近づくことができるけれども、地上にもこういろいろはびこることができるという、そういう中間的な点がこのあるわけなんですね。そして第三の点と、このパウロが言ったパラダイスにまで行きましたと言って、それが私たちがいつも礼拝している神の御座がおられるあるところですね。そのようにしてこの天があって、夕があり朝があるとありますけど、2日目のところにはここに良しと見られたという言葉がありません。なんでかというと、これ単純だと思うんですね。この3日目の方に続いてるんですね。 ここでも続けて、神様が働きを行われるので、そのまま9章以降の話になっていくんだと思うんですね。神が天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れようと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。大空の下にこの水が一つのところに集められて、乾いたところが陸ですね、水が海と。そして、この、当時はもっと単純な大陸だったと思いますね。地殻変動とかノアの洪水の時に起こったと思いますので、そしてそれを良しと、このされたと書いてあります。そして11節、神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり朝があった第3日。3日目には、このもう一つの想像もします。だから海と陸を作られたという創造のみならず、植物をお作りになったというですね。でこのパターンがこれから4日5日6日にもあるわけです。でこれも説明しますね。1日目光がありましたね。で2日目が空があって、そして3日目が陸ができて、でこの4日目が今度元々ですね、この光にかかることです。太陽、月、星があって、で5日目がこの 空があって水があってって、空に鳥を作って、そしてこの海の生き物を作られて、 そして、この陸ができた3日目のところに、この陸地におけるこの生き物ですね、人間と動物をお作りになったと、こう、ちゃんちゃんちゃんとこう並んでいて、3日目のところには2つの創造があったけれども、この6日目のところにも動物ができて、動物をお作りになって、人間をお作りになったという、こう、あの2つ種類の、この創造を行われた、というふうに、まあ、つながるわけなんですね。まあ、そしてまた3日目に戻りますけれども、植物というのは草とか穀物で、種を生じる草というのは野菜のようなもので、実を結ぶ果樹というのはもちろん果物のことですね。種という手段で増やしていくように神がされました。種という手段で増やす。だから神、新約聖書には、あなた方に種を与える。どういう種ですか？神の言葉という種を与えて新しく生まれさせると。こう教えてます。第1ペテロの1章の23節に、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。だから教会は神の畑のようなものであると第1コリントに書いてあります。多くの実を結ばせるところであると書いてあるんですね。ですか、クリスチャン生活っていろんな意味で焦らないでください。苗から始まり、それ徐々に育っていき、実を結ばせるんですけども、途方もない時間がかかり、あの夏目ヤシってのよく出てきますね、聖書に。夏目ヤシってのも本当に50年ぐらいかな、確かものすごい時間がかかります。で、できるとあの美味しいデイツですね、あれがものすごい数がこの実っていくんですね。で、砂漠ですよ。しかも砂漠のところで入る。だからもう奥の地下水のところまでこの根を伸ばしていくっていう。で、こういうイメージがキリスト教会なんですね。あの、こうすぐに何かできるっていうのをね、期待しないです。皆さんもこうやって集まっています。で、このイエス様をこの礼拝をしてですね、で、自分がなんか影響力ないな、なんか礼拝来る前と礼拝出た後でなんかあんまり変わってないなって、いつもと同じ、ね、自分がまだクリスチャンになってない親もいるし、ね、どうなのかな。でもこういう世界なんです。神の畑なんです。そして種が植えられている。そして必ず神は、神の言われる通りに私たちがそこに留まっていれば、必ず神はその通りにしてくださる。だから忍耐が必要ですね。あと大事なのはここで、各々その種類に従ってと書いてあります。種類です。で、あとでもその言葉が何度も何度も出てきます。動物においてもそれ使われていますし、で、ここで、間違わないでいただきたいのは、種類といっても、例えば、ロバとラバ、あ、間違った、ラバと馬とかロバとか、この馬類があるでしょ。で、その間のね、変わるっていうのは、この品種改良でもあの植物でもあるけれども、その話をしてるんじゃないですね。例えば猫が何でもいいけど猿になるとかね、それはないよということなんですよね。その間ではいろいろ変わり得るけれども、この種類はそれぞれだよと。そうでしょう、簡単に言うと。トマトの種植えたら桃は生えないよね、当たり前なんですけど。で、この、まあ、もちろんこの皆さんご存知のように進化論というのはそれを否定するけれども、東洋思想ではその輪廻転生という形で畜生とかってね、この罵る言葉あるけれども、あれって仏教用語ですよね。あの、生まれたらなんか獣になっ、あのなんだ、あの家畜になっちゃうっていうか、それ呪われてる証拠でしょ。あの、そういうふうに変わっていくっていうんだけども、それはクリスチャンの中ではこの、聖書の世界にはないですね。で、実際の世界の中でも中間種っていうのはないですね。猿と人間の間の人ってあるとかってね、いくら 原住民のところ行ってね、この言ってたんですよ。ダーウィンはそう言ってたんですよ。ああ、もう本当にあれは人間以下なんだとですね。ところがそこに宣教師が入りました。そしたら文明化されたんですよ。クリスチャンになってからはですね、本当に人を殺しをしないとか、そういうふうに変えられてってですね。どっちからと。で、モーセの律法の中にここ大事です。いいですか。ブドウ酒に2種類の種をまいてはならないとか、羊毛と天布を糸を混ぜて折ってはいけないという戒めまであるんですね。 神は区別する神だからです。人間と動物も区別されています。男と女の区別が後から出てきます。でこれを一つにしてはいけないのだということが聖書に書いてあるわけなんですね。でこうやって神様を枠組みを1日目から3日目の間にお作りになりました。でこれからそのなんか箱を作ってですね、例えば家を作るとするじゃないですか。で、だいたい形だけ残って、形だけこうしっかりとねあって、あとは内装ですよね。内装が必要になりますよね。あと最後にデコレーションっていうかね、こういろいろとこうやっていくじゃないですか。でそれをこれから神が行われていくわけなんですね。4日目からです。ついで神は14節、光るものは天の大空にあって、昼と夜と区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のため、役立て、天の大空である光るものとなり、地上を照らせと仰せになった。するとそのようになった。それで神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかどらせ、小さい方の光るものには夜をつかどらせた。また、星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、昼と闇とを区別するようにされた。神は見てそれをよしとされた。そしてこうして夕があり、朝があった第4日目。光るものを作ったけれども、ここの目的は何かと言いますと、日、年、月、年、いわゆる時の印を生み出すために作られたんです。で私たちは時の印っていうのはどういうふうに感じるかっていったら、この星の運行であるとか太陽の運行であるとか、そういうものによって私たちは時を感じるんですね。時間を感じています。でユダヤ人は例祭、ね、例年行われる祭りによって祭りを7つ合計持っていました。その他に新月の祭りっていうのは、この月のですね、この出てくるこの満月かな、で毎月の第1日に持って、で安息日を7日ごとにこの持っていったわけなんですね。だからこの時を見ていくときに神を感じるわけなんですね。人が生まれて人が死ぬ、どうですか、時を感じますね。感じるでしょう、うん、でこの祭りの時にもそうだし、だからパウロじゃなくて、ダビデかな、詩編の19編には、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。昼と夜、そしてこの1年月ですね、感じます。これ創造物なんです。非造物なんです。時間は時は作られたものなんです。つまり神は時間を超えた方なんです。わかりましたですね。神はだから永遠の神と呼ばれています。永遠の方です。で永遠を考えるときに、今の時間がずっと続くっていう概念ではないんです。わかりました。作られたものだから、作られたものを超えてらっしゃる方だから、永遠というのは昔も今も将来も同じところにあるということです。頭で考えて分かりません、まあ、アインシュタインとかね、相対性理論でね、この1光年というか光の速度でそれ以上で走ったらね、なんかこの時間がずれていくって浦島太郎というね物語があるぐらいじゃないですか。でそういうことが物理学の世界でも、こう少しこう少しだけこう光が当てられているわけですけれども、もう私たちは神は永遠の神だということを知っているわけなんですよ。だから神は、またイエス様はご自身を昔今し今今しやがて来られる方と同時にお話になっています。今アダムが罪を犯してしまったということと、今私たちがここでカルバリチャペル那覇で礼拝を持っていることと、新天神地で新しいエルサレムができているということが、神にとっては同時って言ったらいいか分からないけれども、そういう 視点を持ってお語りになっていらっしゃる方なんだということです。皆さん救われていますか？救われている人手を挙げてください。はい。今の話って皆さんが永遠の神を信じていて永遠の命を持っているから言えるんです。救われているって言ったでしょ。救われるって言ったんじゃなくて、救われていると日本語で今普通にお話しすることがおできになりました。これは永遠の神によって新しく生まれたからです。永遠の命を持っているからです。英語で言ったら You have been saved、 あるいは You have been saved、 ね、完了形で書いてあります。これから救いの完成が来るんですよ。これから救いのこの神様のこの終わりに向かった救いがあるんですよ。なんで救われたって言うんですか？過去形で何で言うんですか？完了形で何で言うんですか？おかしいじゃん、矛盾してるじゃん。でも救われました？手を挙げてください。普通に挙げられるでしょ。時空を超えた神に触れたんですよ、ね、エホバの証人の人に話してみてください。救われましたか？したらよよよって、ね、答えられないんですね。死ぬまでわからないんです。でこれイスラム教徒の人もそうです。救われましたか？天国に行けますかって言ったら、死ぬまでわからない、わからないですね。良い行いをしていくんですよ。それがその彼らの一生懸命、例えばエホバの証人の方、こっちどうですかね、那覇の方はどこら辺でこのあれ持ってますか、目覚めようのこれ、これ2個渡して、今ね東京行くとどの駅の前にもいるの、週末近いって感じてんのかな、伝道すごい熱心にやってるんですよ、ね、あれだけやってるとなんかちょっと恥ずかしくなってくる、なんかやってないな伝道とかってねなってくるんですけども、でもあの聞くとですね、そう答えるんです。救われたっていうのはないんです。奇跡なんですよ皆さん、奇跡なんです。永遠の神に触れたんですね。では次、いきますね。20節からですね。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の巨獣とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった第5日です、ね、ここで初めてこの埋めよ増えよと言った後に祝、その時に祝福して仰せられたと。これ動物ですね、この生き物ですね、空の生き物と海の生き物で、祝福してという言葉が初めに使われます。この創世記に全てこの聖書の最後にまで使われている言葉の初めの言葉がどんどん出てくるんですよ。でここが最初なんですね、祝福のバルークっていうんだけども、でこれが大事なんです。あの最初に使われている時にどういう前後関係で文脈でどういう背景で使われているかということで、後でどういう意味がどういう意味で使われていくのかというのが分かってくる鍵になるんですね。でここでは埋めよ増えよというこの神が増やしてくださる、豊かにしてくださるというところに、また満たしてくださるというところにこの祝福があるわけなんですよ。で、このメッセージの最後のところで神がこの第7日目をご自分の技の完成を見て、それを生とし祝福されたと書いてあります。でアダムが罪を犯して血が呪われたものとなっていますけれども、またノアの時代にやり直しをされて、またそこでも祝福して、それが常しえに変わるものだと言われました。そしてアブラハムに対して何ですか、あなたを祝福するものが祝福され、そしてあなたによって全ての民族が祝福される、これがキリストにあって祝福を受ける。ガラティアの3章の9節に、そういうわけで信仰による人々が、信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですと。だからこの祝福という言葉を聞いたときには、皆さんの生活から豊か、そして満たされる、満ちるですね、そして増えていく、 すごく悪い例ですけど、反対の例ね、こうネズミ講ってあるじゃない、こう商売で、なんかマルチ商法とかね、ここやってくださいって言ったら、どんどんどんどんこのアメーバ的に式に、あるいは芋づる式にって言ってもいいかもしれない、増えていくでしょう。これ悪い方ね、これ今例使って、なおさらのことって言ってもいいね。ではイエス様みたいに言います、ではなおさらのこと、皆さんがいるということだけで神は祝福するというのは増えていくんですよ。皆さんの信仰が継承されていく、皆さんを用いられて、そしてこう増えていくわけなんですね。私も本当にもうどうしようもない惨めなところからイエス様をただ受け入れただけですよ。そしてこのアメリカ行って、カルバリチャペル行って、そしてこうもうごくごく御言葉を飲むように飲んでってですね、そして戻ってきてただ教えただけですよね。そして今こうやって交わって、マサルさんとも会って、こうなんか分かんないけども、カルバリチャペルもなんか沖縄から北海道まで、で東京、いつの間にか増えちゃったんですよ。で皆さんの生活でもそれがどんどん始まっていきます。始まって、もう始まっていますですね。そしてもう本当にどうしようもない生活を送っていた人が本当変えられていくのを見ることができるわけですよ。でこの日本が変わっていきます。変わっていくんです。世界が変わっています。今日本も変わります。こうやって埋めよ増えよですね、地に満ちよと神が言われていることが皆さんの生活から始まっていくわけなんです。でもう一つここでお話ししたいことは、海の居住っていうのが出てきます。この海の中にね、海の居住がいるんですね。ああそうなんだ。居住っていうとどこまでかな、限界、私クジラぐらいですよね、私たちのね、想像できるのは。でも聖書の中に面白い人物じゃなくて、居住が出てくるんですよ。レビアタン、呼ぶ記に出てきます。レビアタン、あとイザヤ書にも出てきます。でこれが海の居住で、そして海の中を動き回ってるんですけども、よーくこの呼ぶ記のね、レビアタンの、この表現を見ていますと、これ竜じゃないって、竜ボーッ火吹くで、中国で竜の文化が発達している中国で、恐竜見つかると、恐竜たくさん見つかってるんですね。恐竜なんですよ、怖い竜なんですよ。で世界にこの神話が、竜の神話があるんですね。で私は竜は実在する獣だと信じてます。動物だと信じてます。だって書いてるもん。そしてこの竜が蛇とも呼ばれて、イザヤ書の27章の一節に、その日、これ終わりの日ですね、主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。だから竜、蛇、レビアタン、これ全部一緒に同じものとして語られているわけです。でこれが後にというか、ちょっと後に蛇として出てきて、悪魔ですよ、サタンですよ、出てきて、そして這うようになるって言ってね、今のこの蛇の格好みたいになるっていうふうに書かれていることにつながっていって、そしてキリストがその頭、蛇の子孫の頭をこの踏み砕いて、そして私たちキリスト者もサタンを踏み砕くと書いてあるのにつながっていくわけなんですね。だからって皆さんね、海にあるね、このあれをサタンだとかって、その中の動物の中にサタンが使われているというだけであります。あとごめんなさい、黙示録の11章にもこうして、この9節ですね、巨大な竜すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされたと書いてあります。で24節いきましょう。ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生じさせようと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれをよしとされたと。このように動物が書かれていて、初めに書かれているのが家畜と書いてあります。野生の獣から始まったのではなくて家畜から始まるんですね。なぜかと言ったら、生贄としてこの家畜が使われるわけなんですね。これから聖書のテーマでは生贄としての動物が前面に出ていますので、 家畜なんです。野の獣を使っちゃいけないんです。家畜では、生贄では。なんでですか？わかります？自分がね、育ててないと犠牲にならないんですよ。育てて、牛って一番高価なんで、お牛っていうのは一番この、犠牲の多い動物として出てくるんですよ。あれ買ったらマグロみたいなもんだよね。マグロの一番高いの、俺セリで出てくるじゃないですか。超高いじゃん。ああいうイメージですよ。まあ、中古の車買うような。うん、もっとかな。新車かもしれない。わかんない。そういうのを捧げなさいとこう言ってます。だから犠牲なんです。だからイエス様がこの犠牲の生贄となったというところにつながっていくわけなんですけれども。で、次ですね。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女に彼らを創造されたと。はい、人が作られます。作られています。動物と人間いくら似てると言ってもですね、同じ日に作られてるから結構似てる部分あるんですけれども、違うのは何ですか？神の形に作られたんです。我々に似せてとあります。我々。あれ？一人の神じゃないの？って。我々ですね。ここにもエロヒムと同じように、一人なのに、複数の人格というかその3つの方ですね、共同作品であります。で、この方が贖いを行われていくんですね。何かと言ったらイエス様が交渉外、この公の生涯を始められるときにバプテスマを受けられましたけれども、イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられて、天が開いて何が鳩のように下ってこられました。神の霊が下ってこられて、自分の上に下られ来られるのをご覧になって、また天からこう告げる声があった。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。父なる神が私の愛する子と言われて、そして鳩のように御霊が下って、私たちはバプテスマを受けますけれども、洗礼を受けますけれども、何の名によって、皆によって受けますか？父、子、聖霊の名によってバプテスマを受けるわけなんですね。このように全てにおいて、十字架においても神の常しえの御霊によってご自身の霊を父なる神に捧げると、ヘブルの10章の15節に書いてあるわけなんですよ。だからいつもこの三位一体の神様はご自分の交わりの中に私たちをいつも招き入れておられるわけなんです。私たちの神との関係は本質は交わりなんですね。いいですか？見てください。これからどんどん話していきます。私たちがいい人間になるためなんじゃないんですよ。私たちが何かこう品行方正な、なんかこうなんかちゃんとした人間になることがクリスチャン生活じゃないんです。交わることがクリスチャン生活です。この三位一体の神と。ご説明していきます。で、神はまた彼らを祝福し、このように彼らに言われた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は地全地の上にあって種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのものがいて、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになったと、ね、この男と女に作られた人にこの祝福命令を与えて、埋めよ増えよという祝福命令ですね。この男女の性のつながりを神は祝福しておられると、これ2章で詳しく見ます。で、交わりが神の三位一体の本質ですね。そして、地を従えよです、ね、これが人間の神の形に作られた本質を表しています。神がさっき言ったように名をつける、名をつける、名前をつけると、この支配をして区別をしていく、でこう計画を立てて、こういろいろ行われているじゃないですか。これが神の形の本質です。人は どうなっているかというと、神に自分が支配されて交わる、一つになっていることによって、自分を通して周りが神の支配を受けていくようになっています。わかりました。もう一回言いますね。自分が神の支配を受けて、もう神に属根になって、神様により頼んで交わって、そして神様からのものを全部恵みを受けていて、より頼んで生活をしている、もう自分自身は子供みたいですよ、簡単に言うと。もう神様って言ってね、で通して神の支配が広がっていくということです。で、これがここで言っている支配しなさいという、いうことであって、でこれでイエス様を信じる者が神の国の何ですか、相続者となるというのは、相続というのはつまりあれですよ、子供になるということは、だからイエス様が神の御子で長子になって、一番上のお兄さんになって、私たちが養子縁組の子供になって、そして神の国を受け継ぐわけでしょ。だからあなたは祭司となり王となるんだと、終わりの日はね、このようにつながっているわけなんですよ。私王様なんか変だな、そういう意味じゃなくて、そういうじゃなくて、だから偉くなることがこの目的ではなくてですね、神につながっていることによって神の国が広がっていくということが神様の目的で、神の形の回復なんですね。そして食べ物の規定ですけれども、まずは植物のみだったんです。私たちは、人間はもともと肉食べなかったんです。肉うまいのにな、まあそうなんですけど、うまいんですけど植物のみでした。あとでノアの洪水の後に、この肉を食べることができるようになっていきますけれども、これも回復されます。神、イエス様が戻ってこられてからは、イザヤ書の11章にこの獅子もですね、草を食べるようになると書かれているんですね。だから当時の肉、動物をほふるっていうのを殺す目的はですね、あくまでも犠牲の生贄の目的であって、食べる目的では当初はなかったということであります。そしてそのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。非常に良かったんです。ずっと良かった良かった良かった、これは良いと見られたって、最後は非常に良かった、感動しておられるんですね。で、これが人の生きる意味です。人が作られた時に神様は非常に良かった、これで今いろんなものを作って、そしてご自分の形をお作りになって支配する、ご自分に代わって支配するものをお作りになった後で、非常に良かった。で、天と地も全てが褒めたたいている話がこの詩編を、見るとこの書いてあるんですよね。天、この地を褒めよ、この山々を褒めよ、このなんか動物も褒めよってこの書いてあるじゃないですか。ねえ、なんかアニメズムの世界、なんか子供のなんかアニメの世界でね、でも書いてるんですよね、聖書にね、ちゃんと神の栄光を表していて、そして、ローマの8章には何て書いてあるかって言ったら、この神の子の現れの時を被造物がうめいて待っていて、自分が解き放たれるのを待っているって書いてあるんです。つまり私たちがこの創造、新しい創造を受けたじゃないですか。で、その創造が今度は全部完成されて、神の子としてイエス様が戻ってくるときに現れて、それを彼らが待っているっていうんですね。そしてこの被造物もうめいて、このいろいろなんで弱肉強食の世界、このいろんな天災が起こるような、そういうものからあがなわれて、彼らも元々の姿に変えられて、みんなでこぞって神を褒めたたえるという中に入っていくんですね。神も喜んでるし、被造物を、人間をはじめとして、そして私たちも神を喜ぶということなんですね。で、詩編には万物の頭であって、この誉れの冠を受けているって書いてあるんですね。人間がこの万物を支配するものとして。で、2章の1節から3節まで読みます。こうして天と地のすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。休んだんですけども、神は人間と違って疲れてるから休んでるんじゃないですね。神はまどろむこともない、疲れることもないって書いてますよね。ではなくて、いいですか、ここ大事です。天と地の創造の働きが 完成したからそれ以上付け足すことがないから休んだんです。そこにとどまっているって言ってもいいです。祝福しそれを清いもの聖なるものとしておられるというのは完成してもう完璧に作られてね、おっ完璧ってなった時に何か付け足したらやめろよお前ってなるじゃない。ね、例えばねこれちょっと女性の方申し訳ないんですけどこの僕はある時日本語教えた時あったんですけどもう本当にもうね宣教地ですねこの日本じゃないんですけど可愛い子たちですよ大学生でね。だけどねある時にね整形してきたんですよ目を。はーってなっちゃいましたよね。はーって神に作られたものなのになんで。まあこれちょっとねちょっと分かりやすく話したんですけれども完成されたらそこにとどまってるっていうことが祝福、それを神が祝福して豊かにされていくというのが神の祝福方法であり清めなんですね。清さってこの聖とされたって書いてあるでしょ。これ分かたれるって意味ですね。神様は聖なる方で、でこのパターンが、このずっと続いていく休むということをイスラエルの民に対して何度も何度も言われて安息日を休みなさいというのはここを祝いなさいと。彼らはエジプトで苦しみを受けていて日曜日も土曜日も休みなく働いていた奴隷というのは酷使されていつも駆り立てられるように働かなければいけないから安息日という時に彼らはそれを守ることによって自分は自由人だということを信じることができたわけなんですね。だから吸い腰の祭りでネオナルド・ダ・ヴィンチが書いたね吸い腰の祭り最後の晩餐のあれっていうのはみんな机にこう並んでてみんなが驚いてるのがあるじゃないですか。あれ嘘、あれは西洋、そうではなくてむしろ私たちのアジアのテーブル、低いテーブルようなところにこの寝そべってあれがリラックス状態です。こうやって自由人であることを表してたんです。それが安息なんです。でこれをもって贖いをするんです。イエス様が十字架につけられるときに完了したと言われました。つけられて死なれる前に何を完了したかって言ったらこの罪によって何かしなきゃいけない、この行っていかなきゃいけない、こうしていかなければいけない、こうやって行えば行うほどどんどんドツボにはまっていって泥沼にはまっていくっていうのが人間の歴史であって、そしてこの世界の歴史であります。でそれをイエス様は全部ご自分の手に引き受けられて、そしてあの上で完了したテテレスタイと言われて救いが完成したわけです。そして蘇られたことによってそれをはっきりと示してくださったわけなんですね。だからいいですか、礼拝ってすごく大事なんです。休むことなんです。休むって言ってもなんかテレビの前でこうなんかポテトチップス食べてる休みじゃなくて今までこうこれ自分でしなきゃいけない、これをやっていく、あれやっていく、こうやってああやっていくって日本人得意じゃないですか。これ僕もそういうタイプなんだけど、これを無理やりでもやめるんです。止まるんです。止まらないとわからない世界がある。何かって言ったら全部が神がやってくださってるという世界がわからなくなっちゃう。行いによる救いをいつも自分たちは自分主体でやっていってるんです。そうじゃない、本当は神主体なんです。神がしてくださって、神が保させてくださって、神様に至るんです。この神の世界を忘れて自分ができると思っちゃうんですよ。錯覚するんですよ。全然やってないのに自分は。でそれで無理やりでも止まると見えてくるんですよ。神がしておられる。そうけどさっきの賛美してる時そうでしょ。僕も賛美してて、あ、イエス様がもう永遠の神様で王でやられて、なんか自分が何かやってるっていうふうに思ってんだよね。止めるわけ、止まんないとわからないから休む、ね、そして救いなんです。救いは完成されてるんです。イエス様の十字架にあって、でこれからそれを見ていくんです。これから見ていくのね。映画ってほら最初の野球でもそうだけど、最初こうズンズンズンズンとかやって、この最後におーとかなるけども、私たちはおーから始まってです、おーから始まって、そしてこうずーっとこれ戻ってるみたいな感じです。だから頑張るクリスチャンやめてください。でも頑張るの、何頑張るかって言ったら、イエス様の完成されたこの 本当に十字架と復活とこの再臨ももう約束されているこの中で、この中にガーッととどまっている安息のクリスチャンが、そうすると自分の聖霊によって自分の世界の周り、自分の中で周りでそのイエス様の世界が広がっていくんですよ。これからクリスチャン日本では 1% 足りないから、 1% の壁を打破するために一生懸命になって一生懸命伝道じゃないの。神がされるんだから、まあ、今のこれでかい話だけども、自分の個人的な話もこれがちゃんとできないからこれ一生懸命やってじゃない、神がもうされたんだから、これを認めるのが信仰であって、御霊に満たされることであって、御霊に満たされるってもそうでしょ、この聖霊に満たされるわけこうやってじゃなくて、このイエス様を喜んでいる時に聖霊に満たされて、そしていつの間にか、あれなんか怒ってるじゃん、あすげえ、あなんか救われちゃったよこの人、全然なんか全然希望なしだと思ったのに救われちゃったよって、これが聖霊なの、聖霊の働きです。安息を守ってください。そしてね、最後、最後にヘブルの4章の11節にこう書いてあるんですね。ですから私たちはこの安息に入るように力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにある、しようではありませんか。安息に入るようにと、ここでヘブル書の著者が言ってるのは天の話です、天国の話です。だから今も安息に預かっていく戦いを行っています。そして本当の安息というのは、これ本当っていうか、その究極の安息は天国ですね。究極の安息は天国です。そこに至るまで努力して落語するものがないように、お互いにこうなんていうの、愛を持ってね、進め合って励まし合っていこうではありませんかっていうことなんですね。安息を得ましょう。安息にとどまりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの皆を褒めたたえます。創生、天と地の創生からあなたの安息を、あなたの救いを、見ることができたことをありがとうございます。主よ、どうぞ主よ、今ここにいる愛する兄弟姉妹、あなたの子供たち、あなたの羊たちを、聖霊を今降り注いでください。聖霊で満たしてください。聖霊の流れをこの奥から表してくださいますようにお願いします。そしてあなたが新しい働きを行ってくださいますようにお願いします。もう行っている働きに一人一人が気づくことができるように、あなたが今明らかにしてください、クリアにしてください。そして清い神が本当に清い方として現れてくださって、そして一人一人に清い生活を、このもたらしてくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みの御顔を輝かせてください。一人一人が恵みによって守られ、平安によって守られますように、あなたの祝福がありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。